マルコの福音書10章27節をお読みいたします。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人はできないこと、人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。以上のところから使徒信条の信仰3、全能の神という題で鴨下先生からメッセージをいただきたいと思います。
夏休みをいただいておりまして、久しぶりにまたこうして皆さんと共に礼拝に預かることができることを嬉しく思います。今日でこの使徒信条の信仰の学びの3回目に入りました。今日はこの父なる神を信じるというこの最初の信仰の部分のところで、前回はですね、神は天地の作り主というところをお話ししました。今日は全能の神ということについて、まともに少し考えてみたいと思います。そこでまず知っていただきたいことは、この順番、作り主を信じると言って、その後に全能の神が語られているというですね、この順番が大切なのだということです。父なる神様はこの天地を作ってくださいました。この天地を作られたお方ですという信仰がないと、この全能の神という信仰は成り立ちません。神様はこの世界のすべてをお作りになられた創造の神です。ですから私たちはこの神の全能の道からも信じることができるわけです。それほどそんなにそのことについては説明をしなくても良いと思います。で、ただこの全能の神という言葉を耳にすると、私たちの心の中にこういろんな疑問が浮かんでくるのではないかと思うのです。先週もですね、日本を台風第10号というのが襲いました。初めは伊勢湾台風並みのこの勢力だという話を聞いておりましたので、ちょうどこうお米が不足していたということもありますけれども、買い物に行きますとこのいろんなものがこう売り切れになっていて、驚いた方もあったかもしれません。こういう自然災害はこの日本ではですね、たびたび、最近では毎年のように起こるわけです。地震だとか津波だとか、大雨による被害、そういうものが、台風だとかですね、そういうものが毎年、報道されています。で、そうするとこの被災した地域の人たちを見て、私たちはどうして神様はこういうことをなさるんだろうか、そういう疑問を持つことがあるわけです。自然災害だけではありません。戦争もそうです。ロシアとウクライナ、パレスチナとイスラエルの戦争の話を私たちは耳にします。あるいはこの国でも先日中国がですね、領空侵犯をしたと言って、ニュースになっております。戦争の準備をしているんだなんていう報道があったりします。戦争というのはもう人事ではなくなっているわけです。で、そうするとどうしても心の中で出てくるのは、神が全能であるならばどうして災害をとどめることができないのか、どうして戦争がなくならないのか、そういう疑問が浮かんでくるわけです。で、今 NHK でこの最後の講義という、シリーズの放送がなされています。各会の代表者が、もし人生これで最後だとしたら最後に何を伝えたいか、そのテーマで、それぞれのですね、代表者の方がこの講義を行って、 まあ、若い人たちがその講義を聞いてその後で質疑応答の時間を持つ、まあ、そんな番組がやっています。皆さんの中でも見た方があるかもしれません。8月末に政治学者の菅三順さんがこの最後の講義のものをやっておりました。まあ、私はたまたま、まあ、テレビをつけたらやっていたので、まあ、それをこう見始めたわけです。まあ、途中から見たので全部見てはいないんですけれども、この菅三順という方は、まあ、日本の熊本で生まれた在日コリアン2世の方です。まあ、小さな時から差別に苦しんで自分自身のアイデンティティについて、まあ、問い続けた人です。まあ、この人は30歳の時に信仰を持って洗礼を受けた方でもあります。主にという、ね、こう本が出ております。読まれた方もあるかもしれません。でこの菅三順さんの最後の講義が終わった後で、まあ、質疑応答の時間がありまして、一人の高校生の男の子が質問をしました。どうして戦争はなくならないんですか。私はそれを聞きながら、こう菅さんはなんて答えるのかなと思ってですね、まあ、興味深く聞いていたわけです。すると、まあこんなことを話されたんです。相手のことを敵と考えるのではなくて、ライバルと考える。こういう考え方が必要だというふうにお答えになったんです。この人もこの国の人もいろいろな考えを持って一生懸命に生きているわけです。それを敵だというふうに考えるから争いがなくならない、戦争がなくならない。そうではなくて、同じように切磋琢磨している仲間だと考えていく、そういう考え方が大切なのだというふうにお話になっておられました。まあ、細かな言い方までは覚えていないのですけども、大体そんな内容であったと思います。まあ、政治学者らしい、まあ、グローバルな視点での物事の考え方だなと思いながら、まあ、見ておりました。私たちはどうしても自分が考えている、自分たちが考えているその考えが正しくて、その相手の考えは間違っているというふうにやってしまいがちです。自分の考えに当てはまらないと安易に敵だというふうにしてしまうことが起こるわけです。そういうものの考え方から抜け出す必要があるというわけです。というのは、この神が全能であるということをめぐっても、これまでに実にさまざまな問題提起がなされてきました。これまでの歴史の中で長い議論が繰り返されてきたんです。神は全能だということが言えるのだろうか。多くの哲学者たちがこの神は全能であるということは実は相矛盾しているのではないかというふうに結論付けてきたわけです。例えばこんな質問があります。全能者は嘘をつくことができるのか、全能者は自殺ができるのか。できないんだったら全能者ではないというふうに言うわけです。そこから始まってですね、いろんな意見があります。有名なものがたくさんありますのでちょっと紹介したいと思うんですが、有名なものにこういう考え方があります。全能者は重すぎて何者にも持ち上げられない石を作ることができるのか、そういう問いをするわけです。でこの問いに対してこう言うんです。もしそういう石を作ることができないんだとしたら、それは全能者ではないけれども、もし作れたとしても、じゃあそれをその全能者自身が持ち上げられないんだから、やっぱり全能ではないだろうというふうに言うんです。哲学者が真面目に考えてこういうことを言うわけですね。あるいはこういうのもあります。全能の神は三角形の内角の和が180度を超えない三角形を作ることができるか、 皆さんもそうするといろんなアイデアが浮かんでくるんじゃないかと思います。神は自殺することができない、だから全能者ではない、まあいろんなものをあげることができます。あげればキリがないのですが、もうなんだかですね、単なる上げ足取りの議論のような気がしてならないわけです。まあ、長い歴史の中でこういう無駄な議論をしているのかと思うんですが、こう私にしてみたらですね、こういう問いというのはあんまり意味がないなと思うわけです。このへりくつで誰かがどうにかなるわけではないからです。けれども全能の神を問うということは、実際には私たちの生活に最も根ざした問いなのであって、こんなのんきなことを言っていられる場合ではないんです。私たちが全能の神は本当に信じられるのかというのを問うときに、実にさまざまな真剣な問いとなっています。例えば家族の誰かが不意に大きな病に侵される、愛する者の死に直面する、あるいは自分自身が大病を患う、戦争が始まる、そういった中にあって真剣に全能の神はそこで何をなさるのかということを問うことになるからです。この問いを問うということは自分自身の命がかかった真剣な問いです。かつて第一次世界大戦、第二次世界大戦の時にどれほど多くのヨーロッパのキリスト者たちが、神が全能であるならばなぜこの戦争はなくならないのか、なぜこれほどの被害が及ぶのか、この答えを見つけられないで教会を去っていった人たちがたくさんいます。目の前に多くの被害が及ぶ中で人々はその現実を受け止めることができなかったのです。私たちが信じている神が全能の神であるというふうに告白するということは、私たちの人生そのものを左右する大事な問いです。さて皆さんは聖書をお読みになって気づかれた方もあると思いますが、この聖書の中で全能という言葉を読んだことがあるでしょうか。実際にはそれほどたくさん出てこないんです。まあ、旧約聖書の中には何度も出てきます。旧約聖書の中で全能の神という言葉が最初に出てくるのは創世記の第17章です。アブラハムが99歳になっていよいよ子供が与えられるということになった時に、神様がアブラハムに約束を与えられる。その時に私は全能の神だというふうにアブラハムにご自分のことを紹介なさいました。エルサダイというヘブル語が使われています。でところがですね、旧約聖書の中には何回も出てくるんですけれども、新約聖書になるとこの言葉はすっかり出てこなくなります。パウロがコリント人への手紙で一回使っています。そしてヨハネの黙示録で使われていますけれども、それ以外のところには一切出てこない言葉です。あるいは全知全能というふうな言葉を教会でも使いますけれども、この全知全てを知っているというこの言葉になると聖書にはもうまるっきり出てこないわけです。ではなぜ聖書でそれほど頻繁に出てこないこの言葉が信仰告白の重要な言葉として表現されるようになったのか、それはやはり歴史の中で神の主権ということが人々にとって常に大事なメッセージだということを聞き取ってきたからです。新約聖書には全能の神という言い方はあまり出てこないのですけれども、別の言い方でいろいろな表現が出てきます。それで先ほどマルコの福音書の10章の27節の言葉を読んでいただきました。ここにはですね、主イエスのもとに一人の裕福な者がやってきます。永遠の命を受け継ぐために何をしたらよいでしょうかというふうに主イエスに問うわけです。そこで主イエスは25節で、 金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいというふうに言われました。そしてその言葉に続いて言われたのが今日の27節、それは人にはできないことです。しかし神は言います、神にはどんなことでもできるのです。ここで語られているのは人が救われるということは、人間が自分の力で自分の努力で成し遂げようとしてもできることではないということを言っています。けれども神にはできる、つまり神の救いの御業のところで神の全能ということが語られているわけです。もう一つ聖書に出てくるのはルカによる福音書の1章の37節で、マリアさんのところに天使が現れてあなたに子供が生まれますというですね、あの受胎告知と言われる場面があります。そこでマリアが戸惑っていると、マリアに御使いがこう言います、神にとって不可能なことは何もありません。まだ結婚をしていない処女のマリアに聖霊によって子供が与えられるというふうに聞かれた時に御使いがそう言ったんです。まさに不可能だということの中で主は神には不可能なことはないとおっしゃいました。このように神の全能というのは人が救われるために語られている、示されているということができます。神の全能の御業は主イエスのご降誕の時に表されたということができるわけです。このように神の全能は神が人をお救いになられるために神が全力を尽くすということと同じ意味で用いられているということがわかります。でそうだとするとなおさら私たちは問うことになるわけです。だったらどうして神様こんなに理不尽なことが起こるのですか、この世界ではなぜこんなことが起こるのですか。神の全能を問うときに私たちはそういう思いが出てきます。この問いはとことんまで問い続けていくということが大切です。答えは問うことなしに得られないからです。全能の神への問いは多くの場合、今言ったようにこういうふうに始まります。神が全能だというのになぜこれほどまでに多くの戦争があり病気はなくならず私たちはこんなに苦しまなければならないのでしょうか、そう問うことが多いと思います。そしてその後にこういう問いが続きます。なぜ神は私たちが考えるような仕方でこの世界を支配してくださらないのか、私にだって答えがわかる。戦争をなくせばいい、災害が起こらないようにしてくれればいい、病気が癒されればいい、私にもわかることなのになぜ神はそれをなさらないのかと思うわけです。戦争をやめさせること、病を癒すことは神が全能であればすぐにもできると私たちは思います。もし私が神様ならもっと具体的にこういうアイデアがあるんだけどというようなことを考えるわけです。もっと良くなるに違いない、そういう方法が私たちの頭には次から次へと浮かんでくるのかもしれません。けれども私たちがそのように考えるのであればそこで立ち止まってさらに考える必要があります。果たしてそれは本当なのか、自分のそういう問いは正しいのか。もし私たちが思うように戦争がなくなって病がなくなったら世界は良くなるのでしょうか。もし自分が神様の代わりに決断をしたとして、じゃあそれでうまくいかなかったらそれを自分は追うことができるのでしょうか。 そこまで考えなければなりません。私たちは自分が良いアイデアだと思うことについてよくよく考える必要があります。神は人間を常に神様の思い通りにコントロールする、支配する奴隷のような存在とはなさいませんでした。神は私たちに自由意志を与えました。神の思うままに動く操り人形やロボットのようにはなっていないわけです。そしてこの私たちに自由意志が与えられているということは、人間は自分で判断できるがゆえに実に多くの点で失敗し過ちを犯してしまう存在だということを認める必要があります。このように神が与えてくださった自分で判断する力、自由意志のゆえにこの世界に罪がはびこっています。神の全能とはどういうことでしょうか。今から80年ほど前のことです。ドイツでヒトラーが教会を激しく迫害しました。この人は自分がキリストの代わりだというふうに言った人です。多くの牧師たちが信仰のために戦いをしました。その一人にディートリッヒ・ボンヘッファーという神学者がいます。先月教会で賛美した良き力に守られというあの賛美歌を作ったあの歌詞はこのディートリッヒ・ボンヘッファーが書いた歌詞です。このボンヘッファーは素晴らしい信仰の書物をたくさん書きました。その中に現代信仰問答という小さな、カテキズムといわれる教理問答の本があります。これはドイツで生まれた子どもたちは、多くがですね、幼児洗礼、生まれてすぐに洗礼を受けます。そして子どもが12歳から13歳になると教会に行ってみんながですね、聖書の勉強をするわけです。でそこで、カテキズムというその教理問答を使って聖書のことを学びます。でその学びが終わると教会員として認められていくわけです。で当時戦争の最中にあって、特にこのキリスト教の信仰が迫害された時代に、子どもたちが思い描くであろう疑問を想定しながら、このボンヘッファーはこの本の中で、書いていくわけです。最初にこの父なる神様の部分の問いを3つちょっと紹介してみたいと思います。問い、創造主なる神はこの堕落した世界を見捨てられたのですか。答え、いいえ、神は堕落した世界においても私と全ての被造物等を保ち支えておられます。神はこの世界が滅びてしまわないように、この世界に一つの気球の秩序を与え、この世界と一つの新しい平和の契約を結ばれたのです。創世記8章21節。問いの2番目、作り主なる神はこの保持されている世界でどのように働いておられるのですか。答え、神はすべてのことを初めから知り、すべてのことにおいて働かれています。神は悪にその限界を設け、神の作られたすべてのものが益となるようにしてくださいます。問いの3、なぜ神はこの世界に多くの罪と苦しみが存在することを許されているのですか。答え、それは私が自分自身がどのようなものであり、どのようなことをしたのかを知り、またこの世界が私たちの最後の目標ではないということを知らなければならないからです。こういうふうに教えていきます。もう少し紹介したいのですが、興味深いのはまず最初に、神はこの堕落した世界を見捨てたんですか。戦争が起こっていろんなところでもう大変なことになっている、神様が見捨てたからこうなっているんですか、という、そういう問いを持つだろうけれども、神様はこの堕落した世界を見捨てないように、この世界に秩序と この平和の契約を与えたというふうに答えています。それはノアの箱舟の時にですね、虹を送ってこの世界をこれ以上行かないようにというふうに神様が約束しているように、神様は約束してこの世界をちゃんと守ってくれているから大丈夫だというふうに教えたわけです。で、二つ目の問いでは、この世界がどれほど悪に傾いたとしても、その悪には限界がある。一定のところで線が引かれているというふうに言うんです。そして三番目、なぜこの世界にこんなに苦しみがあるのかという問いに対して、それは自分自身のことを知るためだ。そして自分が生きているこの世界が最終の目的ではなくて、その次の世界がある、神の国の世界に私たちは行くのだ、そのことを知って知るようになるためだとボンヘッファーは答えました。ボンヘッファーはここで神の全能という言葉を使いませんでした。使いませんでしたけれども、ここで思う人の思いを聞き取って丁寧に短い言葉で語っていきました。全能の神というのはこの世界を救われるお方です。この世界の誰かではなくて、あなたが救われるために働いておられるのが全能の神です。ボヘファーがそこで言ったのは、この世界の罪がいかに醜いものであるかということをここで気づかせようとしています。戦争があることも、自然災害が起こることも、病を患うことも、この世界が神の創造された世界から離れてしまった悪の世界であるがゆえに、そういうことが起こるけれども、この悪の世界、罪の世界にであったとしても、神は一定の境界線を引いておられる。悪には限界があるというんです。そしてこの世界で生きているのがゴールではない。私たちは神の国、神が完全に支配してくださる天の御国で安心して平安に生きることができるようになる。その時神様と一緒に生きるようになる。そのことを忘れてはいけないというんです。そのために神は永遠の安息の世界に、神の国に私たちを導かれるために、神の持っておられる全能の力を発揮して私たちをそこから救い出そうとしてくださっている。先日私はこのある教会の小学6年生のことを聖書の学びをしました。その子は自分が小学校1年生の時にとても小さかったのでいじめられていました。ところが今その子は6年生になって勉強もよくできるようになりました。それで自分をいじめていた子に仕返しができるようになりました。それでその子は昔いじめていたその子に向かって学校に行って、その子の顔を見ると暴言を吐いているんだそうです。その子が僕に謝ってくれるまで僕は絶対に許す気がない。その子はそんな風に言っていました。それで私がその子に聞きました。自分がその子に嫌なことをするのは、昔自分がその子から嫌な気持ちを受けた、それと同じことを相手にしているって思わない？って聞いてみたんです。でも相手が先にやってきたんだから、相手が謝るまでは許さない、謝るまでやり続けるっていうんです。気持ちはよくわかります。その子はもう目に涙をいっぱい溜めながら、悲しそうな顔しながらこう私に教えてくれました。私がじゃあイエス様ならどうすると思う？と聞くと、この子はこういうふうに言いました。 イエス様は間違ったことはダメだとはっきり言うと思う。それは自分のことじゃないわけです。その子のことを想定して言ってるわけです。その子の考えは間違っていないと思いますけれども、このままではその子は学校では悪者で、先生は学校で手を焼いて親を呼び出して何とかするように注意をするだけで、一向に問題は解決しません。全能の神は私たちが救われるためにその道からをもって全力で支えてくださるお方です。そうであるとしたらどうしたらよいのでしょうか。私はその子にまず自分の方から先にその子を許してあげる必要があるよと話すと、その子はとてもショックを受けた顔を私に向けました。相手が先に悪いことをやってきたんだ、僕から謝るのはおかしい。でもね、イエス様はやり返さなかった。自分を罵り、自分を鞭打って自分を殺してきた人たちに対して、お前のことをやり返してやるからなとイエス様はしなかった。そうではなくて、彼らの罪を許してくださいとイエス様は言ったんだよという話をしました。イエス様は、神様は私たちが許すことを、愛し合って受け入れ合うことを願っておられる。でもすぐには許せないよね。だからちょっとずつ練習しよう、そんな話をしました。まずその子の顔を見たら、嫌なことを思い出す前に自分の好きなことを考えたらいい、そう言ったんですが、でもどうしてもやり返したくなる、そういう時はどうしたらいいのと聞いてきます。それで、聖霊があなたと一緒にいてくれるから、あなたが困った時には神様にお祈りしたらいい。初めは我慢できないかもしれないけれど、神様が助けてくれる。いつの間にか我慢するのではなくて、いつの間にかその子のことを忘れることができるようになるし、その子のことがかわいそうだなと思えるようになってくると思う。そうすると、それは上から目線じゃないかと言うんです。それで私が、相手と同じ意地悪な目線のところにいる必要はないので、上から目線になってもいいから、その子を受け入れてあげるように、変わっていくように神様にお祈りしていこうという話をしました、ちょっと安心した顔をしました、月曜日からまたね、学校に行くわけですけれども、すぐに許せるようになるわけではないと思います。時間がかかると思いますけれども、全能の神が助けてくださいます。人の力ではできなくても、ラクダが針の穴を通ることはできなくても、神はそれを可能にすることがおできになるお方です。私たちの信じている神は全能の道からを持っておられるお方です。その方はこの時に出てきた金持ちのように、自分の非を認められない者は救われることは難しいと主は言われますけれども、神にはできる。普通の人なら、ああこの人は救われないだろうなと思う人であっても、神にはできると言われるのです。なぜなら神はその人のことを救いたいと思っておられるからです。私たちが思い描いているような方法ではないかもしれません。私たちが納得できるやり方ではないかもしれません。それでも良いのです。神にはできる、そう言われることを私たちは信じて、このお方に信頼して、このお方に委ねていく。その時に私たちはこの方の御業を見ることができるようになるのです。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは全能の神です。 すべてのことをおできになる力を持っておられます。そして私たちは全能の神の御業を信じています。あなたは人が救われることを願っておられます。主よ、私たちはこの罪の支配する世界の中にあって、さまざまな理不尽や葛藤を覚えます。私たちが思うような救いがなかなか手に入らない、私たちが願うような解決が手に入れられないことが多々あります。けれどもあなたにはお考えがあって、あなたはあなたの考えておられる完全な御業を行われるお方です。主よ、どうかそのあなたを信じることができますように、そしてあなたに信頼し、あなたに委ねていくことができるように、そのような信仰を私たちにお与えください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。